伝える県諫早市2ページ。季節の花畑がフルーツバス停の可愛らしさを盛り上げています。今月の伝える人、藤川秀明さん。諫早市小長井町出身。浄土真宗寺院の浄心寺第14代住職。社会福祉法人の理事長や保育園園長などを務めながら、小長井の活性化のために様々な地域活動に取り組む。伊崎のフルーツバス停と花畑は、空間と時間の旅が交わる交差点。諫早市小長井町は佐賀県との県境にあり、タラレン山を背に有明海に面した自然豊かな地域です。しかし、人口の流出で青年団や婦人会が解散するなど、地域の活気がなくなっていく状況を目の当たりにしました。そこで2015年に仲間と小長井プロジェクトを立ち上げ、地域に明るい話題を提供しようと、有明海と雲仙岳を望む絶好の地である伊崎地区のフルーツバス停そばに季節の花を植えることにしました。20アールほどの休耕田を耕し、肥料をやり、種をまくなど、人力での作業は骨が折れますが、皆さんの協力で素晴らしい花畑が生まれました。フルーツバス停は1990年の長崎旅博覧会をきっかけに、当時の小長井町が長崎県を訪れる人たちの心を和ませるために整備したものです。そのユニークで可愛いデザインに加え、春は菜の花、夏はひまわり、秋はコスモスと四季折々の花畑と一緒に写真が撮れるようになったことで、SNS 上で映えるスポットとして話題になり、県内外はもちろん、海外からも人々が観光や撮影に訪れるようになりました。旅人にとっては、珍しいフルーツのバス停という空間と、季節の花という時の流れを同時に楽しめるようになり、魅力が増したのだと思います。小長井に多くの人が訪れると、地元の人が喜び、新しい風が吹くことで街が元気になります。新聞やテレビに取り上げられたおかげで、バス停の掃除をする人や、パンジーなどの花を自主的に植える人たちが増えました。また、新日本歩く道機構道旅百選に認定されたことをきっかけに、地元の中学生に、ときめきフルーツバス停通りという名前をつけてもらうなど、さらなる情報発信にも力を入れています。今後はさらに多くの住民と協力して、小長井を盛り上げていくのが目標です。写真が4枚あります。1枚目、いちごとメロンのバス停と花畑、夏はひまわりが一緒に撮影できる。説明、一面のひまわりの花の奥に、まん丸な赤いいちごと薄緑のメロンのバス停が見えます。2枚目、説明、ヘタのついた赤いイチゴのバス停の前に立つ藤川秀明さん。小窓のついた球体のイチゴのバス停は中は空洞でバス待ちのためのベンチが設置されています。3枚目、フルーツバス停。イチゴやメロン、みかん、スイカ、トマトの全5種類16基のフルーツを模したバス停が国道207号線沿いに14箇所設置されています。いちごの種やメロンのつる、みかんやトマトの枝葉まで、左官職人の技で精巧に作られています。説明、海を背にした網目模様のメロンのバス停。4枚目、サザンカ高原ハーブ園。ピクニックパークに隣接するハーブ園には約250種類のハーブが植えられていて、香りの館にはハーブの苗やグッズの販売のほか、 レストランなどがあります。説明。入り口には噴水があり、西洋の宮殿風の建物は、周りが緑で囲まれています。写真終わり。小長井町のマップです。諫早市の北東部、有明海沿いです。略地図上に施設や見どころ、フルーツバス停が示してあります。バス停には設置されているフルーツ、いちご、みかん、メロン、スイカ、トマトが描かれています。海岸線に沿って走る国道207号線と JR 長崎本線の北部から、佐賀県との県境に諫早湾漁協小長井直売店、北から南へバス停が並んでいます。阿弥陀崎バス停、スイカとみかん、釜バス停、メロン、つつきりバス停、スイカ、大久保バス停、トマト、伊崎バス停、メロンとイチゴ、小長井支所前バス停、イチゴの順です。JR 小長井駅から山側への道路入り口には上新寺があり、その先にバス停畜産センター前、みかん、そこから多良岳レインボーロードを交差したさらに北側、佐賀県との県境に、サザンカ高原ピクニックパークハーブ園があり、バス停は一号です。小長井駅の向かいに小長井文化ホール。海岸線を南下すると、長門バス停、みかん、小深いバス停、みかんとトマト。海際には長門鬼塚古墳があります。さらに進むと、平原バス停、メロンとイチゴ。殿崎バス停、スイカがあります。二つのバス停の間、JR 長里駅から山側へ入る道の先に、小長井の小型間の木があります。海岸線のさらに南には干拓地があり、干拓堤防道路が雲仙市へつながっています。写真が3枚あります。1枚目。諫早湾漁協小長井直売店。有明海で採れた新鮮な魚介類を中心に、山の幸や小長井の特産品を多数販売しています。2月から8月は有明海で採れたアサリ、11月から3月の牡蠣の季節には、牡蠣焼き小屋もオープンします。また、3月から5月には、2012年、第1回夏季日本一決定戦で優勝した小長井牡蠣、かれん。かれんは華やかとさざ波が販売されます。2枚目、上新寺。1598年、柳川藩の武士田川和江が仏門に入り、丹坊と名乗り、その後上新に改名。1600年、鍋島勝重公の命により、本願寺派の上新寺を創建したのが始まりと伝えられています。説明。どっしりとした山門の奥にお寺の屋根が見えています。三枚目、小長井の小型間の木。樹齢千年以上とされ、一般の小型間の木よりもはるかに大きく、根株の幅3メートル、樹高は17メートルあり、日本一の小型間の木として国の天然記念物に指定されています。説明、道路脇に太い根が張り、勢いのある枝葉がアーチ状に道を囲んでいます。マップ終わり。小長井のお土産、フルーツバス停グッズ、マスキングテープや革細工のキーホルダー、コースターなど、フルーツバス停をモチーフにしたかわいいグッズが、諫早湾漁協小長井直売店や、サザンカ高原ピクニックパークなどで販売されています。写真、説明。5種類のフルーツの描かれたマスキングテープ。フルーツの中に窓とベンチが描かれたコースターとキーホルダーです。写真終わり。イベント。 小長井の夏の伝統行事、小長井祭り。昔使われたスラという石材運搬用のソリを使い、180キロの石を引き、タイムを競うスラ引き選手権が名物です。また、地域の伝統芸能や小長井音頭が披露されます。日時、8月29日、日曜、12時から18時。場所、小長井文化ホール前広場。問い合わせ、小長井祭り実行委員会。電話、0957-34-2966。写真があります。説明、揃いの赤いつなぎを着て、腰につけた太鼓を叩きながら踊る子どもたち。写真終わり。小長井ふるさと巡り健康ウォーキング。健康づくりを目的に5キロから6キロメートルのコースを歩いて巡ります。今年は小長井支所を出発し、長戸鬼塚古墳、県指定史跡を目指します。日時、9月25日土曜。集合場所、諫早市小長井支所。参加費100円、保険料。中学生以下無料。問い合わせ、大会実行委員会。電話、0957-34-2111。写真があります。説明、子ども、大人、合わせて4、50名ほどのウォーキング参加者の記念写真です。写真終わり。イベントは中止になる場合があります。